今日は呼ぶ記第32章です。このところには大胆に語ることが語られています。一節を見ますと、三人の友人は呼ぶに答えるのをやめたとあります。それは呼ぶが自分は正しい、そのことを主張し、もうお互いに平行線をたどっていく、いつまでたってももう交わる機会がないという状況であったわけです。二節を見ますと、するとエルフが怒りを燃やした。このところにはもう一人の実は友人がいたということであるわけです。しかし彼は一度もこの語るってことをしませんでした。しかしこのエリフは二節を見ると怒りを燃やしたとあります。この怒りというのが彼のこの内側から出てくる。それは何に対してかというと、ヨブが神よりも自分自身の方を義とした、もう神様が正しい方だというふうに主張したのではなくて、自分が正しい、そういうことをもうずっと言っている。そのことに対して彼はヨブに怒りを燃やし、またそれと同時に三節を見るならば、三人の友に向かっても怒りを燃やす。なぜならばその三人は、ヨブはもう罪ありと言いながら、もうヨブが答えることに対して彼らはもう言うことができない。そのことに対してエリフはこの三人にも怒りを燃やすということになってしまったわけです。しかしこのエリフはこの年が若い。6節を見ると、私は年が若く、あなた方は年を取っている、だから私は脇に控え遠慮してあなた方に私の意見を述べなかったと彼は言ったわけなんですけれども、しかし9節を見ると、だが年長者が知恵深いわけではない、老人が道理をわきまえているわけでもないと。決して、この長く生きてるからいろんな知恵を身につけて、そして、道理をわきまえてるというのではないということを彼は言っています。そのことはまた12節の後半から見ても、ヨブを叱責する者も彼の言葉に答える者もいなかった。だがおそらくあなた方は言うだろう、私たちは知恵を見出した、人ではなく神が彼を吹き払ったのだ。彼らはもうヨブの自分が正しいっていうことに対して、もう誰も叱責することもできないし、答えることもができなかった。そして彼らがもう私たちは知恵を見出した、何かっていうと、人ではなく神が彼を吹き払ったのだ。もうそれはまさにいい加減というか、もうどれだけ、一体何を論じてきたのか、全く、意味をなさなかったということを彼は言ったわけです。そして15節を見ると、彼らは息をそがれてもう答えない、彼らの言う言葉もなくなった。そして彼は17節を見るならば、私は私で自分の言い分を返し、私も自分の意見を述べようと彼は語っているわけです。18節には、私には言葉があふれていて、内なる霊が私を圧迫していると彼は言いました。ですから彼はこの言わずに折れないものが彼のうちにある。この4人の議論を聞いていて、決して納得はいかない、そして自分の意見を言うと言っているわけですけれども、8節のところに、人の中には霊があり、全能者の息が人に悟りを与えると彼は言っているわけです。私たちもこの体だけが存在しているわけではなくて、むしろ人間は他の動物と違って霊的な存在であるということが考えられるわけです。現に私たちはこの聖書を通して 神の言葉を聞くということをしているわけです。そして私たちに神様はこの聖書を通して、この全能者の息が人に悟りを与える。神様は私たちにこの聖書を持って語ってくださる方であるわけです。そして18節に、内なる霊が私を圧迫しているとエルフは言っています。もう彼の内側に与えられるその霊なるものがもう自分をもう抑えて黙らせているということができないということを言っているわけです。まさにエリアもこのバールの預言者と対決していく、彼は黙ってはいられなかった。そしてついにはもう大勢のそのバールの預言者たちともう対決をして、薪を積み上げ、そして生贄を捧げてもう天から降らして下されるのが誠の神だということで、バールの預言者たちはいくら騒いでも火は下らなかったんですけれども、しかしエリアが祈るともう天から火が下って焼き尽くしたということがあったわけなんですけれども、もうまさにこのエルフ自身もそのようなこの思いが心の中にあったんではないだろうかと思います。そしてまた21節に、私は誰も栄光を生きしない、どんな人にもへつらったりしない、私はへつらうことを知らないし、そんなことをすれば私を作った方はすぐにでも私を取り去ってしまわれるだろうと彼はそのように語っているわけです。ですから私たちもこのイエス様の救いを語るという時には大胆にならなければならない。しかしその大胆さっていうのはこの人間の力による大胆さではなくて、むしろ聖霊によって私たちはやっぱり黙ってはいられないというその思いを与えていただいて、私たちは語る時には語らなければならないということを思わさせられるわけです。私たちはこのエマオの途上の2人の人たちがもうイエス様と共に歩んでいく時に、イエス様は彼らに御言葉を通してご自身のことを語られて、そしてついには宿に着いた時にパンを割いた時に彼らはそれがイエス様であるということが分かって、そして彼らはなんと逃げてきたあのエルサレムにもう一遍戻ってイエス様が現れたと、もう彼らはやはり語らずにはおれなかったという姿を見ることができるわけですし、そしてあのペンテコステの日に聖霊が下った時に弟子たちはどうだったのか、それはもう御霊が語らせるままに彼らは語ったとあるわけです。もうその時にもペテロはもう先頭に立ってエルサレム中の人たちに、あなた方にが十字架にかけたイエスはと人を恐れないで彼は語っていくことができた。ですから私たちも本当にこの神様が私たちのうちにこの悟りを与えてくださり、また本当にご聖霊が私たちのうちに力を与えてくださって、私たちももう人を恐れない、人にもへつらわない、本当に大胆に主の御言葉を語ることができるものとさせていただきたいと思います。